言葉の船出の武田です。第35回全国盲人文芸大会作品集随想随筆の部をお送りしておりますが、今回からその第2位に選ばれました福島県にお住まいの佐藤徳夫さんの二つの人生をご紹介いたします。星雲の志を抱いて都会の空に憧れるのは若者たちの夢であった。我もまたその恋愛ではなく上京しほどなく結婚もし子供も授かりマイホームも郊外に新築した。子供も一年生になったと、ここまでは幸せな日々であった。ところがその幸せも長くは続かなかった。ある朝突然片方の目前から光景が忽然と消えているのに気づいて唖然となった。思わず眼色を失い慌てて近くの眼科に飛び込んだものの、最後にたどり着いたところは大学病院の眼科であった。当然のごとくここでもあらゆる検査を行った結果はベイジェット病の疑いとの診断であった。その疾患は原因不明の難病で、しかも極めて失明率の高いということで、一時社会問題としてテレビでも取り上げ、週刊誌等でも報ぜられて、その不気味さを生実家知っていただけに全身が泡立った。それまでは対岸の家事師していただけに、よもや我が身に降りかかってこようとは信じられないことであった。それはまるで真昼の悪夢を見ているようで、ただ不安が増すばかりで、頭の中は何者かが渦巻いていた。35歳の春を迎えた時であった。それからというものすっかりネガティブに陥り、家業の縫製業に身が入らず、あっという間に天国から地獄へと坂道を転がるように落ちていった。それからは当然の成り行きとなって、土地や住まいも人手に渡し、何もかも失って生まれ育った土地へと舞い戻った。その時子供は小学2年、36歳の真夏のことであった。都会の喧騒から離れてふるさとの空気は心身のリフレッシュに大きな効果があった。視力はほとんど回復し、いつも脳裏にこびりついていたあの病魔のことも忘れかけていた。そこで朝夕やや涼しくなりかけた9月に入って、ある出版社に勤めることにした。仕事の内容はマネージメントといえば聞こえはいいが、何のことはない訪問販売のセールスであった。やがて秋も来て紅葉も終わって、山から北風小僧がやってくる季節となった。しばらく東北の冬と離れてその厳しさを忘れかけていた身にとって、みぞれ混じりの木枯らしは身に応えた。そんなある日、突然目の前が歪んで、はっと息をのんだ。内心恐れていた再発であった。一瞬、背筋に冷たい旋律が走った。それは木枯らしのせいばかりではなかった。それは年の瀬も迫った夕暮れのことであった。それからは眼科専門病院での入院生活となった。早速受けた点滴治療は驚くほど画期的な効果が上がった。みるみるうちに視力が出てきたのだ。私はほっと安堵の胸をなで下ろした。だがそれはぬか喜びに過ぎなかったことに気づくのは後のことであった。 その後、症状は一進一退を繰り返した。その都度、一喜一憂の繰り返しであった。医師は、またアタックだ、とか、リバウンド、とも言った。初めて耳にする医学用語であった。しかも、リバウンドも頻繁になり、その都度、回復までの日数も長くなり、それとともに、視力は次第に落ちていった。そんな病院生活でも心が救われたのは、病棟看護婦の誰もが皆一様に優しくて親切であったことだった。その中で、ひときわ背が高く、すらりとした看護婦から発するオーラが、私の心を温かく和ませてくれるのであった。私は、心密かに彼女を天使と呼んでいた。ある日のこと、病院でショッキングな事故が起こった。妻子ある若い男性が病棟の屋上から飛び降り自殺を起こしたのだ。病院ではその処置と対応に追われ、入院患者の間には動揺が広がりざわめき立った。そんな騒ぎがひとまず一段落した後、かの天使から、絶対に軽はずみなことは起こさないことと約束させられた。そのことに日頃の心の真理を見透かされたようで、一瞬慌てたが、気遣ってくれていた温かい思いやりに思わず胸が熱くなった。入院してから一度も退院することなく、長い歳月が流れて、ついに視力は回復することなく、眼前からすべての光景が消えていった。しかし、病魔はそれでも攻撃の手は緩めず、眼圧を上昇させ、しかも痛みも起こさせたのだ。そこで出た結論は、眼球摘出の同意であった。眼球摘出の手術は全身麻酔で執刀した。麻酔から徐々に覚醒するにつけ、手術は無事終わったことを知ってほっとした。だが、この眼球摘出によって我が一つの人生が終わったことを思い知った。これからの未知の人生をどうやって生きるのか、はたまた生きて行かれるのか、全く白紙であった。だが、なぜか不安はなかった。それは、我ながら不思議でもあった。ふと、かの天使の笑顔が脳裏をよぎった。そうだ、生きるのだ。どんなことがあっても生き抜いてみせるのだ。心に誓った。やがて、術後の傷も癒えて、新しい義眼もできて、ようやく退院の日が来た。見送りに出たかの天使が、無言のまま、私の手をしっかと握って、別れを告げた。天使からのオーラが、私の全身を駆け巡って、熱いものが込み上がって、頬を伝って、こぼれた。42歳の、秋の日の午後であった。新芽が燃え、山笑う5月初旬に、佐藤治療院の看板を掲げて、東洋療法施術所を開設した。施術所の前に飾られた花輪が、その開設を祝福していた。46歳から第二の人生へと歩む、第一歩とも言える、この施術所の開設は、それだけに意義深いものとして、感慨無量だった。この施術所を開設する前に、近くの県立老人ホームに出向いて、一週間の奉仕活動を行った。それは職員の温かい手助けのおかげで叶えられたものであったが、免許取り立ての未熟な私の施術でも、肩こりが取れたとか、腰が楽になった、 気持ちが良かった、などと幾度音に賛辞を述べられて恐縮してしまった。実はほんの軽い気持ちで行ったこの奉仕活動は、私にとっていろんなことを学ばされた有意義な勉強の場になったのだ。特に相手が少しでも喜ぶことができるのは、むしろこちらが喜ぶことになることを体験できたことは幸せであった。その意味では幸せをもらったこちらこそ感謝すべき事柄であった。奉仕活動の最後の日、新聞社から取材に来て、朝刊に写真入りで報道されてしまった。そんな大それたことではなかったのに、当時はまだ国連障害者年以前のことだったので、珍しかったかもしれなかったのだ。施術所を開設してほどなく、日毛連傘下の地元毛協に入会し、全身歯科医系列の鍼灸歯科医に入会して、組織活動の仲間入りをした。それらの役員はほとんど全盲者で占め、しかもその活動は請願者と何ら遜色のないものであった。私は我が身が盲人でありながら、真の盲人に対する認識を新たにした。それは内心抱いていた我が心のコンプレックスを払拭させるものであった。眼球を摘出して退院を果たした後、市の行政から白杖の給付と点字の手引きを貸してくれた。支給された白杖は金属製で、太くて重い老人のつく杖のようで、一度も使ってみることはなかった。点字の場合も、当時はそれを教えるところもなかったので、まるでちんぷんかんぷんで無用の杖と教本であった。まもなくリハセンターに入所してからは、毎日放課後は歩行訓練を行った。アメリカ留学帰りの歩行訓練士のビニ入りサイに渡っての訓練のおかげで、あれほど白杖に対して拒否感があったのは嘘のように晴れ、白杖はすでに体の一部になって手放せないものとなっていた。やがて夏休みに入って歩行訓練の成果を確かめる日が来た。バスや電車を乗り継いで我が家にたどり着いた時は、誰もが信じられない快挙であった。展示も四十の手習いであった。一つ一つ覚えるごとに興味が湧いて血が踊った。幼児の頃のそれも同じであったろうと思えた。盲人でもできるスポーツやゲームにはほとんど挑戦してみた。もちろんそのどれもが生まれて初めてのことであった。入所して間もなく、点字図書館の存在を知った。そこからは点字図書や録音図書も借りられることも知った。卒後、直ちに録音図書を借りることにした。借り受け当初は、もっぱら東洋理学に関するテープで、ほとんどダビングして保存版とした。次第に文学書となって、絶妙な朗読者の声に魅了されて、すっかり文学にはまってしまった。その録音図書もオープンテープから始まって、今はデイジーに定着した。また、新聞など活字出版物は拡大読書機で読み上げてくれる時代となった。その上、ガイドヘルパー制度も緩和されて、活動の範囲も広まった。これらのすべては、盲人の日常生活の質を高める要素となった。また、一般の人たちも、障害者に対する認識も深まり、ボランティア活動なども日常茶飯事となって、我々障害者も世間に出るのに 何の違和感もなく出られるようになったことは嬉しいことである。その他に我が身の資質の向上に欠かせなかったのは組織活動に積極的に参加することであった。また県や市の主催する障害者競技大会にも還暦を迎えるまで参加した。その他楽しみの行事では研修一泊旅行や盲人将棋大会などであった。これらの体験や経験は盲人として歩んだことによってできたことで、なんと生きがいのある第二の人生であったであろうか。目前から光を失った時、このような人生を歩めるなど想像もできないことであった。それだけに今の幸せを思う時、しみじみと生きていてよかったと思うのであった。そんな私もいつしか後期高齢者となっても、私の施術をよしとしてリピーターの顧客が来院する限り、この仕事はやめられないと思う。その原動力は顧客から受けるからであった。その仕事の合間にはデイジーを聞き、テレビの詰将棋には毎週挑戦して頭の体操としている。そんな私にも明かすことのできない秘密があった。それはあの失明以来、心の年齢が年を重ねていないのだ。なぜなら、私の心の内にあの天使の姿が今でも生きているのであった。温かく心のこもった一言は魂を揺さぶる、今にも消えかからんとした私の心に、あの天使は命の息吹を赤々と希望の灯火を灯してくれたのであった。その灯火が燃え尽きるまで、あの天使の姿は私の心の内に生きていることであろう。これで第35回全国盲人文芸大会作品集随想随筆の部の第2位、福島県にお住まいの佐藤徳夫さんの2つの人生を終わります。それでは皆様ごきげんよう。ボンボヤーシュ。